はい、というわけで、びっくりしました。まあ、ちょっとね、こっちトラも朝から励みクリア朝日とか飲んじゃうんですけど。
はい。
ギリギリ朝の、あ、違う、朝じゃない、もう昼や。
まあ、ギリギリとなりましたね。
あー。これちょっと僕の思いなんですけど、
はい。
朝から、ビール飲みたいと思いまして。
うん。
でも、全然飲めてなかったと思ったんですけど。
はい。
先週の金土、そういえば飲んでたなと思って。
に、もう、認知症になってきた。酒のせいで。
深夜から11時までしかやってない居酒屋ってあって。
うん。
夜中の2時3時オープンで、
うん、
11時完全閉店っていう、
うん、朝もうまさに中途半端な時間でやるすごいお店だね。
だからそこで飲んでる限りは午前中以外は飲めないっていう。
でも夜勤の人が飲む、お疲れ様ですって。
そうやね、夜勤の人とかもうなんかまあでも夜勤の人ですよね、ずっと飲んでた人とかね、うん、人向けの店っていうのがあっても何年も行けてなかったんですけど、
はい。
久々に行ったら懐かしくなって、
うん。
しかもそこ、料理全部うまいんですよ。
うん。
で、マスターがすんごい名調子で、
うん。
すごい軽快に、こういろいろ。
かぐや姫とか歌ってくれるの、名調
子。歌ってはくれへんけど。
ね、よーほーみたいな。
まあまあまあまあまあ、そういえば飲んだなと思って。でも、意外にね。
うん。
意外に午前中に飲もうとかって思っても飲めないんですよね。
なんかブレーキかかりがちだよね。
なんでしょうね、いや、まだ早いっていう。
うんうんうん。
もうちょっと高まってかなとかって。
何を高めるのかわからんけど
ね。人ってその、飲んでもいいよって言われても。
うん。
なんか飲むにも体力いりますよね。
え、なんかこの後予定がとかあるかもしれないってないのに。
うん、うん、うん。ないかもしれないし、それあったかもしれない予定をぶち壊すために飲むわけじゃないですか。
はい。
せやけど、やっぱり楽しくなければビールじゃないっていうのと一緒で。
うん。
体が求めた段階で飲みたいじゃないですか。
はい。
薬じゃないんやから。
薬よ。
薬なの。
うん。
まあまあ薬だとしてもやっぱり体がもう酒飲まないと。
フォーメーション、フォーメーション。
だから僕の中で励み朝日とかってフォーメーションですよね。
なるほどね。
命を保ってますよね。
保ってるな。
このクリア朝日のおかげで皆さんがクリア朝日くれたから、
う
ん。
はい。
こう保ってラジオもできるし、でもそんな中ですよ。
そんな中、
保てない事件がありまして。
ほう。
僕は寝てたんですよ、その日も。
うん。
まあ大体夜から朝まで寝がちなんですけど。
まあ基本的にね。
うん。で、起きて、そのツイッターとか見てみるわけじゃないですか。なんかリプライは来てませんかね、みたいな感じで。
いやらしい
ね。お、今朝もいいねが50個保ってるでござらんか、みたいな。ドゥフハハみたいな。
うん。
なんかいやらしさがあるじゃないですか。
いやらしいな。うん。
だったら、首里城が全焼っていうのがまず飛び込んできて。
うん。
は？は？戦時中って。
うん。
って思ったら、今の首里城が燃えましたって。
そう。めっちゃ燃えてるって。
画像、何これ、めちゃくちゃ燃えてるやんって、ちょっともう、笑っちゃうぐらい燃えてたんですよ。
うん。
もう、あれが燃えてないっていうんやったら、出るとこ出てもいいっていうぐらい燃えてましたよね。
燃えてましたね。
なんかその、煙出てますとか、そんなんじゃなかったですよね。
もう、ブワーって映画みたいに。
漫画で燃えてるとこ描くって言ったら、ああ、なるっていう。
うんうん。
え、なんも残ってないっていう。
うん。
すべて燃え尽きました。さらち。
さらち。
いや、首里城は一生燃えないと思ってたのに。
いや、燃えるとも思わんよね。
はい。
いや、かなり衝撃的なニュースで。
はい。
沖縄県民のみならず全国。
で、てっちゃんもさぞかし、なんか衝撃受けたのかなと思って。
うん。
夕方ぐらいに LINE で。
うん。
いやー、首里城燃えてびっくりしたね、みたいなこと言ったら、は？何のこと？みたいな。
やめ
え！え、首里城なくなるの？っていう。
うん。
あれって。
やめて。
てっちゃん実は別にニュースとか見てなかったら、燃えててもわからんもんやねんなって。距離じゃないねんなって。
いや、あのね。
うん。
その日は、
はい、
起きてから、
はい、
もちろんテレビも見ず、
うん、
新聞も読まず、
うん、
SNS もせず、
うんうんうん、
本読んでたんですよ。
人間ってテレビも見ず、SNS もせず、
うん、
してたら、
うん、
意外に何かが起こってても、木とかでわからんもんなんやなっていう。
木を感じ、首里城の木がなくなってるとかって。
そう。
首里城に対して敏感じゃないから、俺。正直言って。いや、あのね。
あれなんか、向こうの方の建物の密度が減ったぞとか、そういうのない
ね。見えないから。感じられないんだよね。
首里城のなんか、加護的なものも別に受けてなかったしね、っていう。
うん。
急に弱まったりしないもんね、パワーが。
そう。で、本読んでて、
うん、
3冊ぐらい読みたいなと思って、今日は本読むぞっていう日を週に1回設けてるんですよ。
はい、あ、設けてて、はい。
うん。で、たまたま、で、それで豚さんにも言って、
うん、
え、何言ってるのって思ったから、SNS とか Twitter 見るじゃないですか。
はい。
燃えてるって。本当に無くなってるみたいな。で、みんな、悲しいよって。
てっちゃんとこからギリ首里城を歩いていけんのかな？
まあまあギリギリ行ける。
の距離よりも、
うん。
1000キロぐらい離れてる僕の方が先に知るっていう不思議さありますよね。
そうね。
これが、現代社会かって。
そうね、本当に。いや、ネットとテレビ見なかったらわからんもんよ。うん、
あと、号外とかも巻かれたらしいですよね。
お家にいる限りは巻かれないよね。
街中っていうか、多分那覇とかの中心とか、おもろ町とか。
に行くときは、SNS するじゃん、うん、俺。
するね。
するでしょ、ここいるぜとか、うん、飲むぜとかって。うん、
なんだ、燃えてる首里城見れたのかもしれないです、
ね。まあでも、キャップ譲って、
うん、
タイムラインは見ないかもしれん。
ああ。
つぶやくだけ王子みたいな。
ああ。
まあでも、それでも首里城燃えてるって知ってびっくりして、
うん。
もう本読むの中断し、首里城燃えてる、なんで燃えてるんだろうとか、すっげえ燃えてるとか、なくなってるって、みんな悲しいよ、悲しいよって、もう思ったのは、でも一番最初思ったのは、
うん。
流体系の鳥とか大丈夫なの？
あ、そう。流体系の鳥とか、
うん。
流体系の亀とか、
うん。
あの辺の人らがショック受けてないかどうかっていう。
そう。まあ、だから、大丈夫かどうかは分からないから。
普段どこにいるとか知らんしね。
まあ、あの辺だろうね。
首里城にいたとかやったら嫌ですよね。
ねえ。みんな首里城でステラ大怪獣みたいに身を寄せ合って。
うん。
怖いよって言って。
なんか次流体系行った時に寄ってくる鳥が減ってたりとかしたらすごい。
いやね。まあ、それで、まあ、募金を集めて。
ねえ。
復旧させると。みんなで。
っていうか、募金じゃないと復旧できないのかっていう。
まあ、あれ作るのに何億かかるんだろうね。
わからん。途方もなくかかるでしょうね。っていうか、燃えやすいらしいね。
燃えやすいのか。
ほら、なんていうの、火災対策とかなかった時代の建物じゃないですか。
まあ、それを忠実に再現したそう
だろう。そう。この構造は燃えやすいっすわーっていう構造らしいですよね。
うん。で、正直に言うと、
うん
う
ん、
あんまり首里城に対して思い入れはなくて、燃えるまでは。
そう。燃えた、燃え 燃える前は別にこんなんなくてもいいやんぐらいの。
って思ってたよね、みんな、多分。
だってほら、がっかり観光スポットってよく言われてたじゃないですか。
うん。
やし、てっちゃんと僕、一回行ったんですよ、首里城。
はい。
竜胆池は、その後も行ってるんですけど。
大興奮してね、竜胆池で、ね。そうそう、
竜胆池は本当にすごくて、むしろ観光地にならないでほしいって。
うん。
ただ、首里城自体は、まあ、再建したやつやし、この地下のやつがほんまのやつなのねっていう、
うん。
感じでしかなくて、うん、はいはい、行きましたぐらいの話で、特に誰にも勧めなかったんですよ。
うん。
ただ、燃えんのはひどいやろと思って。
まあ、さすがにな。
いや、なくなるとかってなくない。これに対する県民の感情を、リアルに体験しようと思って、
うん、
大阪城が火事でなくなりましたっていう時のこと考えようと思って、
そうね。
いや別に大阪城がなくなってもいいですって思ってしまった。
ひどない。
だから大阪城と首里城はイコールじゃないねんなって思った。
ああ。
だから大阪府民にとって大阪城って、
うん。
まあ人にもよるかもしれんけど、少なくとも僕よ。
はい。
火事になって焼けましたって言われても。
うん。
まあ、ああ、そうですか、みたいな感じ。
いや、残念だな、とか、あ、亡くなっちゃったか、ちょっとショックだな、って、ぐらいは思わんと。
何の思い出もないって。大阪城公園にはすごい思い出あるんですけど。
大阪城公園も燃えるよ、全部。
いや、大阪城公園は残ってほしい。
残ってほしい？
あ、だから、竜胆池みたいなもんか。
うん。
天守閣いらんっていう、なんか重たいしって。
重たい？
なんか重いあれ。天守閣。
なるほど。
平たくていいわ、もう。って思っちゃう。あ、大阪城に関してよ、俺は。
うん。
首里城もそうだとは言ってないですよ。
うん。
で、また、腹立たしいことに、
うん、
腹立たしいって言ったらあかんのかもしれんけど、
はい、
大阪城は燃えないんですよ。
燃えない。
コンクリ力が高すぎて。
うん。
首里城はちゃんと木で組んでたから、
うん。
燃えちゃったんでしょ？
はい。
だから完成度っていう点でも首里城の方が上のはずなんですよ。
はいはいはいはい。
再建したっていう完成度ね。うん、大阪城はもう、こう、外見っていうかああいう形ができてたらいいっていう感じがするのですごい。
うん。
誰もあれ褒めないし、大阪城のコンクリ製の大阪城っていうのは。
はい。
いや、俺は大好きなんだっていうのを言うのやめてね。
ああ
それ僕の感想なんで。はい。だから首里城、大阪と沖縄ではまた歴史のあり方が違うじゃないですか。
うん。
そういうのも含めて考えると、首里城なくなってすごいショックでしたっていうのは、いや、僕もショックやしね。こんだけ別に首里城進めないよとかって僕でも、いやー、平らになるのはないでしょうっていう。で、しかも、なぜそんなことにならなければならなかったのかっていうのが、わからないとこも怖いし。寝て起きたら亡くなってたってのも怖いし。
うん。
何なんでしょうね。
いや、何なんでしょうねって言われてもね。
うん。
燃えて、本当に、辛い思いが、皆さんに。
そうそう。だから皆さんが辛い思いしてるのが辛い感じですよね。
そうね。
っていうかまあ。
本当に。
エイジオブエンパイアで言ったら民族の象徴ですもんね。で、これって首里城がなくなるとは思ってなかったっていうところを考えたときに、
はい。
あ、そういえばイン2がなくなるのも考えてなかったって思って。
うん。
イン2がなくなってすぐじゃないですか。
はい。
ずっとあんなあるって思うなよっていうのが。
絵はやばいっすね。
その新元号になった途端になくなったってこと？
いや、もうなんか起きすぎじゃない？
もう、
さすがに。
もう、ものすごく縁起悪い感じですよね。
うん。
暗黒時代？
いや
インツーな、この、インツー、インツーでしょ、
うん、
首里城でしょ、
うん。
僕、赤とんぼが閉店って言われても信じるわ。
いや、もうだって、首里城燃えると思わんでしょ、誰も。
いや、思わんよ。戦争してるわけでもないのにね。
うん。で、戦争で燃やした側が、残念ですみたいなこと言ってたよ。お前たちが燃やした時はどう思ったって思うし。残念だったな。
でも、その、燃やした側やった時も、
うん、
そこに司令部を置いた側はどう思ったって思うし。
残念だったなって。
司令部置いてそこで切腹とかしてるんじゃないよって。
うん。
地下に司令部とか置くなよって、首里城
の。確かにね。
なぜそこなのっていう。
うん。
そんな目立つところに。
うわぁ、本当に、再建に向けてみんな沖縄県民、頑張ってるので。
うん、
まあまあ、頑張ってるって言っても、
うん、
その、ね。気持ちは一つなので、皆さんの。
でも、
でも今度こそ、がっかりスポットとかって言わないで。
え？
え？思ってても。
ああ、火事で焼けて、みんながなんか1億2億募金してね。
うん。
作ったら、
うん。
悪く言えんじゃないですか。
言えんわ。だってでも、あれね、フランスのノートルダム大聖堂だっけ、はいはい。あれの時と一緒だね。
ああ。
なんか遺産とか城とかにはすぐお金が。
その問題ね、てっちゃんあの時言ってましたよね。
うん。
今、奥っていう単位で集まってるじゃないですか。
うん。でも、裸足で逃げる少女には奥は集まらないか。
あと、イン2に200万も集まらないですよね。
そう。
インツー、クラウドファンディングやって、
うん。
25万とか集まって終了とかってなったら、
うん。
やらなきゃよかったって
、うん。
いう気持ちになるかもしれないですよね。
確かに。
インツーはまあ、だから遺産として認められてないんでしょうね。
うん。
わかるけど、ね、わあ、だから首里城、
うん、
インツ
ー、うん、
赤とんぼとかっていうな、絶対ずっと沖縄行ったらあるよって思ったのが消えていくっていう、
なくなっていきますね、本当に。
だから赤とんぼもいかんといかんなと思った。
いかんと。
あと、バンブシも。
うん、なくなる、なくなる。燃える。バンブシ、ちょっと燃えた。
そうそう、燃えた、燃えた、燃えた。そう、思い出したんですよ。
うん。
もう勝手に豚バラ事件って言ってるんですけど。
うん。
バンブシ燃えたことがあったんですよね、国際通り、牧師店のところが。
はい。
みんなもう忘れてますからね。
忘れてるね。
しばらく店閉まってましたもんね。
うん。
で、このままバンボしなくなったらどうしようっていう声がすごい強かった。
いや、でも本当に首里城燃えたね。
ちょっと他になくなりそうなところ探してみようよ。
え、だからやめよ。
その、これはなくならんやろって思ったけど、なくなったら衝撃受けるところ。
うん。
いや、でもなくなるもんな。なくなるね。
悲しいね。
なんか未来永劫あるっていうのはないんだね。
うん。
まあないのは分かってるけど、みんなないのは分かってるじゃないですか。
うん。
今じゃないやろって思ってません？
そう。
その、先週気候変動の話しましたよ。
はい。
それは地球っていう歴史を考えれば、
うん、
気候変動するのは全員分かってるんですよ。
うん。
俺の時じゃないやろって思うわけですやん。
だからそれ飛行機を俺いつも持ってる。
はい。
だ落ちるのは俺の時だろうって。
あ、むしろ。
だから乗りたくないの。怖いわけ。
むしろ、むしろてっちゃんが今でしょってなる。
なる。なるから怖いんだよ。だから、
うん、
そんな俺の時に落ちんでしょって思う限りは俺怖くないもん。
あ、その思いが持てる限りは。
うん。でも持てなくなってきてるから最近。
で、あまれに見る大事故でしたねって言われるっていう。
そう。悲しい。
まさか令和のこの時にとかって言われる。
いや、令和ならあり得るっていう感覚。
っていう考えに持った方がいいかもしれないですよね。逆に。うん、この時期は何もかも起きるんですよっていう。
本当に。
2011年に、
うん。
福島の原発爆発してましたやん。
はい。
それまでも、原発っていうのはいつか事故起きるよって言って、それはもう絶対起きるやろうとは思ってたけど、
うん。
目の前でっていうか、まあカメラなんですけど、
うん。
生きてる時にあんな風に、目にするとは思いたくなかったんですからね、僕も。
思いたくないよね。
思いたくないもんだな、人ってのはって思った。
本当に？本当にね、首里城はね、
うん、
燃えたね。
いやー、燃えましたね、沖縄。沖縄ね、ほんま。沖縄だけじゃないねんけどね。
そうね、これ以上でも事件、悲しい事件が起きないようにしないと。
まさか自分が車に轢かれるとかっても思わないしね。
俺はもうめっちゃ轢かれてるか思う。
ああ、車は轢くぞと。
ブタさんも言ってた通り、
うん、
最近歩道、怖いもん、車道と歩道があるとこ。目、飛ばすじゃん、結構。
で、
車って。
ハンドルをクッてひねったら終わり。
クッてひねったら死ぬもん、俺。
立てない中段ぐらい早いですよね。
早いし、俺、うん野球やってる人の隣に立つのすら怖いからね。バット振ってたり。バットがポンって手離れたらガーンって来たりどうしようとか。
というか普通に公園で素振りとかするじゃないですか。
うん。
子供の顔とか思いっきり引っ叩いたりとかするらしいですね。
え、なんで？
え、素振りするから。子供が近寄っていくやん。わーっちって、
うん。うん。
ガーンって。
ひどくない？
知ってる人の子供とか、中学生がスイングして、それで思いっきり引っ叩かれてましたよ。
うわぁ。
で、あれだけスイングすんなって言っただろ、みたいな。
うん。
うん。で、揉めてた、すごい。
きつ
い。やっぱり素振りってやつは怖いなって思った。
怖いよ、素振りは。
素振りは素振りセンターだけでしてほしいって思った。
うん。それか、家。
家で素振りしたら、ちょっとね、ブレただけで、家の家具とか、いろんな置いてるもの粉々になったりするからね。
怖いっすね。
素振り部屋って案外ないもんですよね。
うん。
瓦とかでやってほしいですよね、瓦とか。
本当に怖いんよ。
うん。
だから、みんな、大切に生きてほしい。
そんなてっちゃんが、
はい。
夜の公園で写経してるおじさんっていう。
そう、もっと怖いの見てしまったんだけど。
何これ。
え？
どういうこと？
この前、帰り道公園通るんだけど、
はい。
夜の公園で、
どんな感じの公園？
普通、公園。開けた公園。
滑り台あるみたいな。
あるあるある。
あ、あるんや。
鉄棒もある。
あ、鉄棒も。
で、昼間は子供がいっぱい遊んで、
はい。
夜はウォーキングコースになってる、ほら、歩いても大丈夫な地面みたい。膝に負担が少ない。ふかふかしてる。
広さはかなり広いんや、じゃあ。
広い。
おー。
で、
うん、
そこで、暗い中、うん、
はい。
なんか、必死に公園の街灯の明かりを頼りに、
はい。
筆で、
はい。
めちゃくちゃ写経してるおじさんがいて。
なぜ外？なぜ夜？
だからそこの公園、ほら、この前タオル噛み締めてる女の人とか、
あ、
車の中で。
あ、そういう人たちが集まれる公園なんね。
集まってるのかもしれない。
うん。
そんな危険な香りはないよ、一切。
うん。ハードル低い感じなのね。
ハードル低い。だってもう、いつ行っても人はいる公園だし、目の前はスーパーユニオンだし、明るいし、で、隣は墓地だし。
うん、うん、うん、うん。
すんごいいっぱい墓あるし、隣は。
うん、うん、うん。墓ってあの、沖縄特有のあの、
そう、お墓がいっぱいある。
で、その中で、でかい墓は。
そう、で、写経してるおじさんが必死によ。
必死に。
もう夜にそういうの見たらちょっと、ふーって、ひーってなるよね。
写経っていうのは分かったんや。
あの、帰り道の歩くところの隣まで歩いたから。
うん。うんう
ん、別に筆だよ、しかも筆で。スラスラ、スラスラ。
もう、うちでできない理由があるんでしょうね。
あの明るさを頼りになんか、書きづらそうにしてた。
なんかその、公園ですることって全部お家でできないからするみたいなところあるじゃないですか。
はい、
素振りにせよ、
ウォーキング、写経にせよ。
ウォーキングにせよ。写経も、写経も家ではちょっと、っていう。
だから家でやるとちょっと怒られるとか。
もう、おじいちゃん、写経はやめてって、あれほど言ったよね、みたいな。
仏教やめるって言ったよねって。
そうだ、あの、宗教的な理由か。
だって写経って仏教的な感じしない？
まあ。確かに。いや、これは写経なんじゃ、みたいな。
うん。やめてって、おじいちゃんあんなに言ったのにって。
いや、あの、これは、写経っていうジャンルであって、宗教的なものとはまた違うくてっていう。
うん、じゃだったらラノベ書けばいいじゃない。
ラノベなんでや、筆で
。全部ラノベ漢字で書けばいいじゃない。
筆でラノベ書くって新しいな。
新しいな。
あの本村先生の生原稿見たことあります。全部。筆なんですよって。
まあ、パソコンで文字起こしするんですけどね。
そう。
全く足気がなくなる。
いや、その、なんちゅう、生原稿店とかみたいな。落としたら全部。
筆やんって。
そう。長って。あの、ぐるぐる巻きの巻物みたいなやつに。
巻物で、しかも。いいなそれ。
なんか、はったりとしてはありかもしれないですよね。
ありだね。
うん、不可視的な要素として、なんか、
うんうんうん、
いや、筆じゃないと僕の場合乗れないんだよね。
乗れないんだから、公園でね、写経。これ、喫茶店で原稿書くとかってあるじゃん。
あるある。あれか。
一緒よ。公園で写経もほら。
あの、おじいさんずっとあの、家で写経やってて、なんか
筆のノリが明るすぎるって。
うん。外の空気吸いたいとか。
うんうんうん、うん。
ちゅうか、家にいたらスマホいじるとか。
そう。じゃスマホも置いて。
うん、うん。
薄ぐらい公園で。
うんうん。一心不乱に。
一心不乱に写経よ。
まあ。
進む。
なんかスイッチってありますもんね。
そうね、人によっては。
なんかほら、家トレってはかどらんみたいなのあるじゃないですか。
ありますね。
あの、ジムに行くことによって、
うん。
そのジムモードになる。
そう。だから、あの、家トレマジで、
うん。
はかどらんかやめた方がいいよ。
家トレできる人ってかなり、あの、精神力強いですよね。
強い。あの、だから家トレでマッチョになれるんだったらもうマッチョになれる、マジで。
うん。
誇っていいと思う。
あとほら、なんか家でできるゲームを、
うん。
わざわざゲーセン行くみたいな。
うん、あ、そう。
なんかこう、ゲーセンっていう空気感じて、
うん。
50円投入した瞬間に、
うん。
ちょっと質、プレイの質が上がったぞっていう。
うん、そう。
あ、だから、あの、写経おじにとっては、
うん。
ゲーセンよ。
そうね。公園はゲーセンね。
アーケード。
上げる時やばいでしょ。
家にいたら甘えるか。
甘えるかね。しかも車のボンネットの上で帰ってたからね。
あ、そうなん、車なんや、ね。うん、
自分の車かどうかわからんけど。
しかも自分の車じゃなかったら怖いですよね。
怖いよね。
その車の人が、あの、車取りに戻ろうとかと思ったら。
ひーって腰抜かせる。自分の車のボンネットの上で写経をしてるおじいちゃんがいる。
うん。
うん、しかも隣ぼっちって。
ああ、心霊がそういうところ生まれる。
生まれるね。だってタオル噛み締めてる女性の人、俺幽霊だと思ってるもんね、今。なぜって、くーってタオルを。
幽霊じゃないっていう証明もできないじゃん。
あと、川で地面掘るおばさんも近くにいたし。
うん
うん、まあいろいろね、気づきが多いですわ。
なるほどな。あ、これも。
はい。
たこ焼き VS 出会いっていう。
あ、
これがね、
あのね、北のファミリーマートのトイレに、
はい、ファミリーマートのトイレ。
そう、ファミリーマートとローソン、まあ、コンビニのトイレに、
はい。
婚活のチラシが貼られがちなんですよ、最近。
婚活
ここ一年、うん、数年。
うん。
まあ、婚活っていうのは、うん、結婚したい男女が出会って、
はい。
お互いにどうですみたいな場を提供する、
はい。
組織
はい。婚活組織ね。
婚活組織、はい、会社、は
い、まあまあまあ、なんか、そういうイベントをやりがちですよね。
だから男性は5000円、女性は2000円。
ああ、そうそうそうそうそう。だいたい男性5000円とか7000円とかね、下手したら。
そうそうそう。で、なんか、独身限定って。
まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ。まあまあ、不倫の斡旋じゃないんでね。
うん。で、それで、あの、出会い。
はい。
の場を提供しますって。
はい。
っていうのがあって、いろんな場所を変えたり、いろんなね、企画を考えたりして、やってるみたいなんですよ、チラシを見る限りは。はい、変わっていくんで、チラシも。
チラシがね、手替え、品を変えみたいな。
で、ね、これに参加した人は手応えを感じたり、次回こそはとか思ったりもするんでしょう。
あ、するんでしょうって想像ね。
はい、はい。想像。
うんうんうんうん。
まあこれ、初回でなかなかね、やり込まんとね、婚活も。
まあ、ゲーム一回で勝とうっていうのは虫が良すぎるとか、しょがりされるじゃないですか。
そうそうそうそう。
やっぱり二回目以降から。
そう、婚活20回ぐらい通ってるおじが若いのって。
うんうんうんうん。
俺が教えてやるよって、婚活をよって。
そうそうそうそうそうそうそう。
でも20回も行ってるのに成功しないっていうことはやばい婚活を教え
て。ベテラン。
ベテラン婚活。
ベテランイコールなんか負けてる感もあるってとこは難しいとこですよね。
あ、でもね、負けを知ると成長するから。
で、いつ上がるのこの人。
え？上がりとか、人生に上がりを求めるな。
あ、だから勝ったから一つやめますとかってないっていう。
ないって。
もう勝った時はもっとゲーセンに居座ろうっていう。
そうそうそう。ってことで今回の企画は、
はい。
たこ焼きも食べれる婚活です。
たこ焼きも食べれる。
うん。
別に食べなくてもよくない？
そう、だから俺が、
はい。
たこ焼きは諦めなきゃって。
そのポスターがね、てっちゃんのアップロードしてたポスターが面白くて、
はい。
たこ焼きも食べたい、出会いたい、どっちも叶えますみたいな。
あのね、天秤ってかけないでほしい、たこ焼きと出会いを。
いや、びっくりして、その概念に。
うん、そう、概念にね。
出会いたいけど、たこ焼きも食べたいから、たこ焼きの方にしちゃおうかな、とか。
うん。
たこ焼き食べたかったけど。
うん。
やっぱり、出会い大事なんで、たこ焼きは今回は諦めます、とかっていう人がいたんや、っていう。
ね。
両方、同時に叶えますっていうか。
叶えないで欲しかったよね。
うん。たこ焼きと出会いってかなり拮抗してたんよね。
うん。
え？両方いけるんですか？っていう衝撃を与える人たちがいたんや。
うん。
え？そんなん絶 対いいに決まってるよって、うん、出会いもあってたこ焼きも食べれちゃうなんて、
うん、
もう行くしかないやんっていうことやんね。
そう、
結構たこ焼きの比重って思った以上に高かったって。
たこ焼きも食べれて、
うん、
婚活もできるだなんてみたいな。
でもてっちゃんが、
うん、
そんな出会いたいんやったら、たこ焼きぐらいはさっさと諦めてほしかったっていう。たこ焼きと目移りしてる時点で、
うん、
その人出会う可能性元から低かったんじゃないのって、
うん、
いう衝撃的な意見がありましたね。
うん。いや、本当にね。
たこ焼きに惹かれてた人類を目覚めさせるイベントやったんですね。
あれは、ふるいにかけてたのかな。たこ焼き大好きおじさんを。
まあでも、女性も、そのたこ焼きに惹かれてなかなか、婚活の場には来れなかった女性も行きやすくなったんじゃないですか。
じゃあ今回の件でいい出会いが。
あ、でも、両方たこ焼き好きっていう共通点がすでにありますよね。
でもそれはもうなしって。
え、どういうこと？
いや、だからたこ、あ、お互い一緒にたこ焼き食べに行きましょう
って。だってこの、あ、これめっちゃ都合いいやんちんって集まったやつに、
うん、
奴ら同士って気が合いそうですよね。
うん。
あ、そういう意味か、このイベントって。
うん。
たこ焼きで出会いの場に集まれなかった人たち同士で集まろうってことか。
うん。
あ、そう考えたらなんかすごいと思ってきた。
すごい？
うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん。ここに集まってくる奴らは少なくとも共通の話題がありますね。
うん。
いやー、たこ焼きが好きで、ちょっと、その、出会いとかっておろそかになってたんですよねって奴ら同士ですよね。
うん。だから、頑張らんとな。
出会いもしたい、でもストツーもしたいみたいなのに近いものを感じてきた、今。
感じてきた？
うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん。
じゃあ、諦めなきゃ、ストツーを。
いやいやいやいやいやいやいやいやいや。あ、ストツー婚活パーティーとかもありなんか、じゃあ。
ありよ。女性が集まればね。
うん、うん、うん、うん。
でも最近話題の e スポーツって感じで。
はい。スパツ X ありますっていう。
いや、スパツ X じゃきついんじゃない。やっぱスマブラとかさ。
あ、スマブラもやりたい。出会いも。
うん。出会いたい。そうそうそう。
あ、両方ありますって。
最近フードも結婚したし。
あ、はあ、あのフードが。
俺、グラビアアイドルと。
え、グラビアアイドルとフードが。
今日
え、今まさに今日なの？
うん。
ひどくない？
え、ひどいの？おめでとうじゃないの？どうした？いや、夕飯だかにいいんちゅうな。
いや、ずっと一人でいてほしかった。
なんで？
いや、なんとなく。ゲームと結婚してほしかった。
ブタンさん結婚嫌いよね？人が結婚するの？
別に、僕自身全然結婚しないから、
うん、
他人が結婚しても、ああ、そうなんや、ぐらいしか思わない。
そうなんや、で思ってくれればいいのに。
うん。
一人でいて欲しかったんで。
いや、一人でい
る。願望が出てるやん。
いや、一人でいる方が面白いや
ん。梅ちゃん？
そうそうそうそう。
ひどない？別に俺も、おめでとうとか何も思わない、
う
ん。いや、
そう、何も思わない。
よかったねって。
うん。なあも思わない。なあも思わない。以上に。
何も思わない。うん。
なんか結婚したらもう遊んでくれなさそうな雰囲気があるから。
遊ばないよね、フードと。どうした婚活行くか
いや、どっちか言ったら、負の感情ぐらいしか浮かばない。
やばい人さ。
うん。なんかもう多分、遊んでくれないのかな、みたいな。
どうしたどうした
いやいや、だから今結婚してる人で、
うん、
遊んでくれてる人は別にどうでもいいよ。
どうでもいいか
で
言う。
いやいや、どうでもいいっていうのは、その人がどうでもいいとかじゃなくて、
うん、
結婚してるとかっていうことに対して負の感情とかはないですよ。
はい。
ただ今まで独身で遊んでくれてた人が、結婚しましたって言ったら、
うん、
少なくともプラスの、ああ、なんか、 いや、その人の人生に対しては良かったねって、結婚したくてしたんやから。
うん。
であるけど、なんか、あーってことは、もう翔ちゃんも子供じゃないんだなっていう、僕、お化け鬼になってどっかに行く感じがある。
大人のお化け鬼？
そうそうそうそうそうそうそう。
武藤さん、お化け鬼だ
った。そうそうそうそうそうそうそう。ずっと言ってますやん、お化け鬼やって。
いや、初めて聞いたけど。
え？そうなの？
ブタオさんお化け鬼だったのね。
はい。だから
あ、だから、子供じゃないんだからって、ブタオって。
うんうんうんうん。
しょっちゅうお前と飲みに行くってわけにはいかねえんだよ。だからブタオさん、ブタオさん寂しい思いするわけね。
あの、旗捨ててどっかに飛んでいく。
うん。
だからどんどん一人になっていく。
なあ、だから結婚聞くと、グッっていう気持ちが出るわけか。
グッっていうか、まあ、もう、もう子供じゃないんだって。
だからお化けや
だ、なってなる。
あ、わかった。それなら、うん、フードの結婚に対してブタオさんがシュンってなるのもわかった。
いや、なんかもう、もうそういうゲームとかやってる年じゃないからって。
いい、大丈夫さ。ブタオさんには梅ちゃんがいるでしょ。
でもまあまあ、僕よりもはるかにゲームやるんでしょうけどね。
フード
いや、うん、うん。
うん、
うん。っていうかもうすでに、なんていうの、結婚してる格ゲーマーなんていっぱいいるじゃないですか。10
年付き合ってたって。
そんなに？
倉持優香っていう人と。
倉持
優香。グラビアアイドルと。
グラビアアイドルと10年も付き合ってた。
そう、ストリートファイター4の頃から。
なんでもっと言ってくれへんかったんやろ。
グラビアアイドルが彼氏いるって言ったらあかんやろ。
あかんのか？
あかんでしょ、
あかんか。
HH をちょっと売りにしてるんだから、ちょっとどう？
まあでも、それを売りにしてたら、結婚まで至らなかったかもしれないですもんね。
うん。
この、ひた隠しにしたところが、やっぱり良かったんかも。
まあまあまあ、でもこれでどんどんどんどん立証されていきましたね。
何が？
だから、女性、っていうか、異性とか同性でも何でもいいんだけど、
はい、
その彼女や彼氏や恋人がいるやつに負ける、
うん、
ゲームそこまで上手くないのにゲームオーター主張してるやつって何なのみたいな。
で、グツグツしてる人？
そうそう、勝手にね。
ああ。
俺はゲームに全て注いできてるのにって。
でも思ったほど注いでなかったんじゃないの？
そうそう。
単にね、はぐれてってただけであって。
オバキュー。ゲームオバキューにね。
うん。ゲームオバキュー。いや、だって、みんなの家庭とか持ってますやん。
うん、で、強いよ、世界
チャンピオン。レジェンドプレイヤーとかって家庭とか持ってませんやん。うん、持ちがちやん。
うん。
とか、スパツ X 勢なんてみんなお父さんじゃないですか。
はい。
別に弱くないよね。
うん。
うん。
そうね。
そう。だから、あれでしょ、それが若い自分は、彼女連れて、チャラチャラとゲーセン来やがって、帰り討ちにしてくれるわって思ってたら、
うん、
ボッコボコにされるみたいな。
そう。
彼女持ちでゲーセンすかみたいなこと言ってたのに。
一丁借りますかって言いながら負ける。こんなはずじゃって。やだ、翔ちゃん強いって、後ろが言われて。おい、あんまり触んなよ、ゲーム中なんだからさ。
2P がおばきゅうなん
や。そう。って。僕は、翔ちゃんが遊んでる間もゲームに打ち込んできたのにって。
1P が翔ちゃんにボロ負けず50連敗する Q ちゃん。
そう、所詮お前は2プレイヤーだよって。
ずーっとホンダ使ってきたのにね。
うん。でもホンダ使ってもなかったんだろうね、別に。
そう。単に卒やるときにホンダ選びがちっていう。しかもそれも、た、う、め、ん、キャラやから楽っていう印象で使ってただけっていう。
うん。
ね、勝つときははめてただけっていう。
うん。
うん。それが通らなければ、ボロ負け。
下手ね、ゲーム。
ああ、この出会いとたこ焼き問題は奥が深いな。
奥が深い？
そう、その、てっちゃんが出会いとたこ焼きっていう問題を持ってこんかったら、出会い、たこ焼きを共通点として出会うっていう重さに気づけなかったです。
豚尾さんがおばっきゅうっていうのも気づけなかった、俺が。
ああ、でも、それを知ってもらえただけでも、なんか、出会いとたこ焼きの話してよかったと思う。
思う？
うん。
うん。
あと、その出会いに絡めてなんですけど、
はい。
オラついたてっちゃぎっていう。
ああ！
そう、なんか。
なんかね。
うん、居酒屋かな、なんか。
なんか、居酒屋でね、一人で、飲んでたんですよ、立ち飲み屋で。
立ち飲み屋
だったかな、立ち飲み屋みたいなところで。
はい。
そしたら、めっちゃ女性客に絡む、なんか、おっさんがいるのね。
ほう
ほう。なんか、チャラチャラしてる。
チャラしたおっさん。
うん。それこそ、チャラついた。
おじさんやけど、チャラついてる。
おじさんって言っても俺と同い年ぐらいかな、じゃあ。
ああ。
30中盤ぐらいなのかな。
ああ。はいはいはいはいはい。
で、女性客も、まあちょっと、うん、うわーみたいな。
ああ、ちょっとひどいですっていう。
いや、ひどいですっていうか、なんかもう出ようみたいな。
うるさいし、なんか、めっちゃ、うん、エロい、エロいから。
で、それで出て行ったおじさんが、
うん、
今の、女、あれだなーとか見て。どうみたいな一人で。
うん、
わはは、
うんうん。
で、飲んでて、
うん、
俺も、うわ、嫌なおっさんいるでよーと思ったのに、
はい、
で、また、他の人が来たから、他の女性キャラが来たから、またおじさん絡んでいって、
うん
うん、なんかイラついてたんだろうね、俺も。
うんうんうん。てっちゃんも機嫌悪い時がある。
そうそうそう、あるよ。
うん、
肩掴んで、
うん、
お前いい加減にしろ、みたいな。
強い。
俺に絡めって。
うんうん、
女性客はいいか、俺に絡めみたいなこと言ったら、
うんうん、
おじさんもあーって言ったけど、肩に力がギュッてしたら、
うん、
感情って言って出て行った。
ああ。
オラついてしまった、俺。
でも、ここ一番でオラつけるてっちゃん、痺れますよね。
マジか。今ね、めっちゃ髭伸ばしてるのよ。
マジで
中東の人みたいになってきた。
てっちゃん自身も怖くなって言ってったのか。
で、髪も染めてるし。
マジか。なんかヤンキーに対抗してた時代に戻ってきてますやん。
もう、精神があの時に戻ってきてる。で、虎のハーフパンツとか。
対抗したいだけだった14歳の頃に戻ってきてません。
戻ってきてるな。いや、なんかその後自己嫌悪よ。
いや、でも、その、何絡むんだったら俺に絡めって、なんか外人がなんかむちゃくちゃしてるやつをたしなめるときみたいなセリフで痺れますよね。
痺れる？
なんかハリウッド映画の影響が出てる気がする。
俺も立ち飲み屋おばきゅうになってしまったよ。
なんなの立ち飲み屋おばきゅうって。
いや、だから。
自爆霊みたい。
なんか、一人で別に気にしないで飲めばいいのに。
うん。
なんかイラついてしまったんだろうな、めちゃくちゃ。うん、ほんとうるさくて。
ああ。でもちょっと、ほんまに、欧米感があっていいな。
いい？
その、俺に絡めみたいな。その、
セリフが。俺に絡んで来いよ。
セリフがなんか、洗練されてますよね。
こんなことしないんだけどね。普段は、お酒飲んだら、普段泣くのに。暴力性が増したね。
うん、うん。
ちょっと恥ずかしい。反省の意味でも。
でも別に暴力振るったわけじゃないからいいんじゃない？
でも東京で飲んでた時に、
うん、
電車めっちゃ殴ってたって聞いたよ、俺。
え、どういうこと？
記憶ないのよ。
はい。
東京で飲んだ時に。
はい。
そして帰りの電車乗ってる時に、
はい。
電車のドアとかめっちゃ殴ってたって。
ふんふんふんふんみたいな。
思いっきり、ドーンドーンドーンみたいな感じ。
スパイクアウトのスパイクのチャージ3ぐらい殴ってた。
3ぐらい起きた手痛かったもん。
え、それっていつの話なの
?2、3年前じゃないかな。
え、そんな最近
うん。
どんだけ飲んだの
飲ますもん、人が。
人が
そう。
人
が
悪いの。
人、いや、俺が悪い。 いや、だから俺も、
うん、
東京とか大阪行くとオバキューになるわけよ。
東京オバキューってどういうこと？
いや、だから終電オバキューになるのよ。
ほうほうほうほう、というと。
だからみんな終電だからもうそろそろ帰りましょうね、みたいな。はい、帰ろうねって。
はいはいはい。
で、10時とか19時半とか11時ぐらいに言われると、
はい。
寂しいよって。
ああ、わかった。その飲み会中のオバキューになるってことが。
そうそうそう。
みんなも、みんなも子供じゃないんだなって。
そう、あの、沖縄土地にはわからないかもしれないけど、終電っていうのがあってねって。
ああ。
俺は終電とかわからないからって。
ああ。
なんでもっと飲もうよってみんな一緒にってなる。寂しくなっちゃう。
で、その、寂しさっていうか、そういう問題の元凶の電車を殴り続けるって。
そうかもしれない。お前さんいなければ
。そう。でもいなければ帰れないですよね、まず。
怖いよね。
なるほどな。なるほど。
一緒に飲んでた人にめちゃくちゃ怖かったって言われても。あんな体が大きい人が電車で暴れてたら本当に逮捕だよ、みたいな。みんなもうもういなかったって、この車両に人が。
だ、あれほど意味嫌う、ドキュンになってた。
ドキュン、もうなってるんよ、俺。ドキュンなんよ。
体も鍛えてでかくなったし、そして今は見た目もどんどん怖くなって、
うん。ヒゲだし。
ああ、なるほどね。てっちゃん、あんまり怒らせんなよってことですよね。
いや、怒らないって。全然。だってむしろ泣くんだもん。泣く泣く。
私はあまり、私はあまり怒らせすぎるなっていう。
うん。
うん。
いや、暴力の人類史、暴力の人類史って言ってるのに、
うん、
俺自身が一番進化できてなかったな。
いやでもその、オラツキおじさんをたしなめたんは、まあ、良かったんじゃないの？
いや、復讐とかされたら嫌や。
いや、復讐っていうほど別に、あの、あれじゃないですか、チャージ読んで吹っ飛ばしたとかじゃないじゃないですか。
うん。
話しかけた。普通に話しかけただけやから、紳士的で良かったんじゃないの？
そうかな。
わからんよ。わからんけど、その状況知らんけど、今の話聞く限りは。
だから、だから俺の主観だからね、持ってる可能性があるよね。うん
二三発、ね、吹っ飛ばしてたかもしれない。
いやいやいやいやいや。
認知が歪んでて。いやいやいや
そうね。二三発まで話し合いだと思ってる可能性がある。
あ、言うたら、チャージ2ぐらいで叩いたぐらいは殴ったうちに入らんみたいな。
そうそうそうそうそう。あ、それ殴ったって言ったら大変だよ、
ね。そ, うそうそうそう。あの、
会話もできんって。
おじさん話したらどうなったかもし
れない。うん
あれですよね、あの、俺たちはふざけてただけでいじめてないみたいな。
そうそうそう。いやー、いやいやでもあれがいじめって言ったら何もできない
から。そうそうそう、何もできないっていう。もう、何でもセクハラっていう、っていう。
うん、何でもセクハラだよ。
あ
何でもセクハラ。本当に。
あのね。
考えても、男の人は本当にひどいから。
あの、ちょっと撫でただけっていう。
撫でるな。
いや、あの、献血のポスター問題ってあるじゃないですか。
ああ、なんか、
ずっと延々、今一生その話が終わらないじゃないですか。
そうなの？
うん、こんだけ、今までもああいう揉め事じゃないけど、
うん。
言ったら、オタとかその界隈とかの議論、ですよ。ネット上議論みたいなやつ。
うんうん。
で、大体もう、なかなか、執着しなかったんですけど。
うん。
もう、いつも平行線の感じで、うんざり。で、今回もまたこの話か、と思って。
うん。
どうせまた、分かり合えないんやろな、とか、って思ってたら、案の定、分かり合えなかったとこまでは一緒なんですけど、うん、むちゃくちゃ話長くなってんのよ。
おう。
もう、今、なんか現役のジャンプ漫画家までも巻き込んで、
うん、
この話ずっと続いてんのよ、
うん。
そのポスターから始まった話って。
はい。
ってことは、こんだけ大議論になる、なって、その、プロも巻き込んでっていう話やから、
うん、
もしかしたらなんか、そろそろ変わるきっかけなのかなって思わんでもないんですけど。
なるほど。いいことだなと。
要は、むちゃくちゃ巻き込んでるってことは、みんなのわだかまりが一気に出てるわけじゃないですか。
はい。
ってことは、みんなが考え始めてるってことじゃないですか、そういうことに対して。
うんうんうん、
前まではだから無視してたわけやん、きっと。うん、いや口挟みたいって なるってことは、そういう人らにも、こういう意見っていうのは、少なからず波及してるってことやから、
うん。
あ、やっぱり、繰り返し繰り返しやってったら、また同じ結論か、また同じ結論か、って思ってるものでも、やっぱりこのね、波がこう、小さい波が集まると最後は、実は、ドーンとまた一段階進んだりとかするのかなっていう。はいはいはい、いいことなんかなと思わんでもないけど、
うん、
やっぱり分からん人って永遠に分からないですよね。
分からん人はなかなかね。
だから、本当に誰も表現の自由がどうのみたいなことを制限しようとはしてないわけじゃないですか。
うん。
父でかい絵描きたかったら描けよっていう話じゃないですか。
はい。
でも、その、時と場所は選べみたいな話やん、こういうのって永遠に言ってることっていうのは。
うん、
今までは公園でチンポを掘り出すのもありやったけど。
やばいな。
いやでも、数十年前やったらありやったかもしれないじゃないですか。
ああ。
まあ、おチンポおじさんいるよね、ぐらいの。
ああ
でも今やったら大騒ぎになるわけじゃないですか。
はい。
もう事案やん。
うん。
で、それをもって、おちんぽを掘り出すっていう行為自体を否定してるわけじゃないじゃないですか。
否定したいけど。
でも、お家でやるとかだと全然ええやん。
ああ、まあそうね。
とか、みんながおちんぽ掘り出してほしいって思ってるとこでやるのは別にいいじゃないですか。
うん。
例えばそれが発展場とかでもいいやん。とか、サウナで、サウナパンツ脱ぐなんとか言ってないじゃないですか。
うん。
だから、サウナでおちんちん出した人が、サウナでこう、わーってやってるのは別にいいやん。みんな裸のとこやしっていう。
うん。
とか、あと、風俗店でも絶対チンポ出すなとかって言わないじゃないですか。
うん。
出したらよろしいやんって。
はい。
で、後々ヌーディストビーチみたいなのができるかもしれなくて、
うん。
そんなとこでおちんちん出したらあかんとか、誰も咎めないですよね。
うん。
まあだからその暴力の人類史にもあったけど、食事してる場で刃物振り回すなみたいなのと一緒やん。
ああ、なるほど。
礼儀っていうのはどんどん昔はむちゃくちゃやったのに、
うん。
今は時と場所を選ぶようになったっていうのが進化ですやん。
うん。
タン吐いたりすんなみたいなね。
うん。
だからそういうのの一環で言ってんのになかなか伝わらん、現役勢っていうのはなかなかわからないわけですよ。
うん。
え、何が悪いのみたいな。え、それ言い出したら何もできなくなるって。
うん。
そう、何もできなくなるって言うんですよ。
何もしてなかったくせに。
いやでもしてたんでしょうけど。だから何でもセクハラって言われたら絵も描けないみたいなことを。
うん。
でも例えばコロコロコミックの漫画とかを指さして、
うん、
セクハラやとか誰も言わんわけじゃないですか。
うん。
それはなんでか言ったらコロコロコミックの漫画っていうのはそういう不必要にセクシーな描写っていうのは昔はあったけど、コロコロでも、うん、長井豪とか石川県とかも書いてたし、
うん、
もう裸とかあったよコロコロコミックで。
うん。
でも現代のコロコロコミック誌とかではやらんじゃないですかそういうのって。
確かに。
で、そういうところっていうのはなんでかって何も書けないわけじゃなくて、
うん、
配慮がされてるわけやからでしょ？
そうですね。
だから配慮してほしいっていうのは進化なんですよ。で、その配慮しない漫画書きたいっていうんやったら、
うん、
配慮しないでいい漫画が読みたいっていう人向けに書けばいいわけですよ、
うん。
その配慮しなきゃならない場で書かなくてもいいし、例えば、献血のポスターで貼らなくてもいいわけですよ。
確かに。
やけど、その気のせいやとか。もう、なんか、文句つけたいだけでしょみたいなことを言い出すわけですよ。
そんな。 そんなことではないのにね。
うん。だからもっと、なんか、外国映画とか見てほしいなって思いますね。
外国映画を。
はい。外国映画とか外国の映画アニメでも何でもいいんですけど、あ、まあ、外国のテレビアニメとかでもいいですよ。
うん。
今ネットとかで結構見れるじゃないですか。
いや、だからみんなオバキューなんじゃないの？
え？
おっぱいじゃないけど、おっぱいって、まあまあ、エッチな絵に対するオバキューなんじゃないの？
エッチなオバキュー？いや、でも、
だからそういうこと言うなよ、みたいな。
あ、だからお化けの国に帰れって言うなってことは。
うん、うん。
お化けの、お化けの国があるんやから別にそこで。
だってもともとお化けの国だったじゃん、って。
あ、こっちも。
そう。なんで、なんで今更言うんだよ、って。
うん、うん。
今まで楽しくやってきたのに。
でもやっぱり一番。
変わってきたからね。
そうそうそうそう。この公共の場っていうのは、一番、ほら、声の小さい人とか、一番力の弱い人に合わせましょう、みたいなのが、基本ルールとしてあるっていうのが近代じゃないですか。
まあ、そうですね。建前を。
そうそうそう。ってことは、その公共の場では、そういう人の配慮を無視して、
うん。
好きな人に、好きなだけ表現を謳歌してはいいはずがないと。行動にしても、何にしても制限しろと。
うん。うん、
ただ制限しなくていい場も作りゃいいやんという、
うんうんうん、
ことじゃないですか。
はい。
全部を完全に制限したのが世界ってしてしまうと、それはそれで問題あるわけじゃないですか。
はい。
絶対に。その制限しない場もいるやん。うん、車だって、サーキットでは、限界速度とか試してもいいじゃないですか。
はい。
500キロとか。
うん。
でもみんなが普通に移動するだけの道で、400キロオーバーの車とか出されたら、やってられないじゃないですか。
やってられないっすね。
だからそこは30キロとか40キロとか50キロとかで走れよっていう。
うん。でも昔は走ってよかった。
そうそうそう、昔は荒野やったからね。
速度バキューが。
だから速度バキューは、だからサーキット行け言うてんねって。
だって、お前らが来た、だって今まで走ってたんだよ。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。
かわいそうやん。
でもそこに車椅子の人とかでも何でも一緒の道を使ってるわけじゃないですか。
はい。
そこでそういうおじいさんとかおばあさんとか歩いてんのに、
うん。
350キロで走りました、巻き込みました、死にましたって。お前みたいな弱いやつが戦場に出てくるんじゃねえよって。
あ、そも来いよなってなる。
ねえ。
いや、
俺は戦うのが好きなんじゃねえ、勝つのが好きなんだみたいなこと言われて、
グレイザードか。もうあれだから、そのこれ言ったら何も言えなくなるっていうのが良くない。あ、そうそうそう。
これ言ったら何も言えなくなる問題。
本当にね、
うん、
根に持つっていうか、もう少し酔っ払ってない状態で。
はいうん、
寛容な心を持ちましょう。
で、そんなことでセクハラって認定されたら、
うん、
怖くて何も言えない、あ、また何も言えなく
なる。だから何も言えない勢が出てくるでしょ何も言えないオバキューが。オバキュー便利だなぁ。おたこさん本当にいい例え出してくれた
な。うん、そうそうそうそう。激オバ。
俺はオラ付きオバキューだし、豚さんは結婚オバキューだし。
そうなんですよ。翔ちゃんに子供が生まれたから、もう。
ショックなんでしょ？
もう帰るわって。
でもさ、あれ勝手に、残念かって勝手に帰ってるだけや。
いや、でも。
また遊べばいいじゃん、日を改めて。それが耐えられないんでしょ？
いや、でも、奥さんに重くそ言われてたからね。ご飯50杯も食べるのよって。
アホでしょ？だから、ご飯50杯も食べるのが。だけど、今までは食べてよかったのに。
今まではギャグ世界やったからね。
そう、だけど、これ。
急にシリアス世界に変わりましたからね。
だから、今の世界も。
うん。
エッチな絵とかもよかったのに。
そうそうそうそう。
急に、ダメって。辛いよ。
辛くないから。
って言って、お化けは繋がってたやん。
でも普通にオバキューはお化けの国でのんきにやった方がいいやっていう判断やったじゃないですか。
はい。
だから、エチエチな絵描きたい人は、
うん。
エチエチな国で描きゃいいんですよ。
うん。
思う存分。
うん。
今、エチエチな、エチエチな媒体もむちゃくちゃ多いじゃないですか。
はい。
昔、ジャンプ誌とかで、
うん、
好きな、もう、すっごいエログロ的な漫画描けた時代。
はい。
今ほどそのエチエチ媒体は発展してなかったですよ。
なるほど。
しょぼかったもん。同人誌とかそういうので言ったって。
うん。
今、同人誌とかのレベルとかやばいじゃないですか。あと、同人誌のその、市場っていうの、
うん、
とか、エッチなデジタル漫画とか売りますとかっていうやつとかでも、うんうん、昔むちゃくちゃしょぼいやつをありがたがってね、うん、ああだこうだ言ってたんですよ。
昔話おじさんになる。
で、だから、なんやろうね、ジャンプとか、なんかとかでもそういうのが曖昧やった時期って、だから、青年誌とかもあんまりなかった時代とかって、そのジャンプでしかぶつけれなかったみたいな。
なるほど。
でも住み分けてったわけじゃないです、そこで。
はい。
残酷すぎるやつは、ヤンマガとかヤンジャンとか、エッチなやつもヤンマガとかヤンジャンとかで書きましょうね、みたいな。でもそうこうなってるうちに、
うん。
ヤンジャンとかヤンマガとかのエッチな漫画も目障りになってきたんですよ。
目障りまで言う。
うん、僕からしたらね、今僕の意見やけどね。
うん。
これ、エロ漫画誌じゃないんやから、
うん。
このよくわからへん、エッチなのが売りな漫画って何なのみたいな。
うん。
エロ漫画素直に書いたらいいんじゃないのっていう気持ちがすごいある。エロ漫画誌みたいな媒体で。
まあ、そう言われれば。
なんかその、ヤンジャンとかヤンマガとかめくったときに、何本かあるじゃないですか、
うん、
エロ系。でも、そこまでは
エロ。エリート書いてる人も。
人も今ちょっとエッチなやつ書いてんの？
エッチなやつ書いてんのどころじゃないから。
そうなん？むちゃくちゃエッチなやつ
になってる。エッチしたら、もう死ぬ、もうこのために死ぬっていう女の子たちがいっぱい出る漫画。
何それ
本当に。異世界なんだけど。
はい。
もう異世界でもエッチだけでいいみたいな。
うん、うん。
っていう漫画しか書いてない。
今までのね、その、ヤング氏が担ってたそういう方向性っていうのを否定はしないけど、
うん。
なんか今となっては、なんかこの辺は、どうなんかなとかって思わんでもない。なくもない。ない？うん。それはそれでもう、また、枝分かれしたらいいんちゃうかなって。普通になんか青年誌的な漫画読みたい層とは、だからビッグコミック、クオリジナル誌とかあの辺ぐらいが楽なんでしょうなって思う、自分的には。
大人って感じ？
だから少年誌とは明確に分かれてんなっていう感じがしますね。うん、ただヤンジャンとかヤンマガあたりが、なんでしょうね。もうそういうエログロの受け皿なんやって言うんやったら、まあそうですかとは思わんでもないけど、
うん、
でもそれとは全然違う漫画も載ってるから余計また違和感が出てきますね。今のご時世に即さないんでしょうね、ああやってごったに雑誌的なやつって。
まあ雑誌が売れないですから、ね。
そうそうそうそうそうそうそうそう。買ってない僕が言うなっていう話でもあるねんけど、
うん、
ただそういう声が出てこないとも限らんなって今後。
うん。
ちょっとこのエロすぎるやつは青年誌として、といえども、意味なくないっていう声も出なくもないし、その前に雑誌がなくなるかもしれないし、
うん、
もうわかんないですけど、アフタヌーンとかああいうのでもエロいの載ってんのかな。
アフタヌーンでエロいの載っててほしくないな。
だからまあそういう声もあるわけじゃないですか。だからてっちゃんがなんとなく思うみたいな。
なんとなくよ。そうそうそう。まあでもいいんだけど乗ってても。
そうそうそう。別にいいねんけどね、それは。ただ、今後少年ジャンプ誌とかで、あんまり、その、性別を、ああだこうだ意識するような表現って難しいんじゃないかなと思う。
うん、
乗ってほしくないし、現実の読者層とかも考えても、男の子だからこれ読めとか、女の子だからこれ読めっていう時代じゃないじゃないですか、今って。
はい。
っていうか、時代じゃなくしたいじゃないですか。
時代じゃなくするために、みんな必死に頑張ってる。
そう、必死に頑張ってるけど、それだと書けないだろう、みたいな。何も書けないよって言われちゃうっていう、悲しさもあって。いや、何も書けないんだろう、何も書けないじゃないかっていう作家がいてもいいけど、全然。
うんうん、
いいんですよ、それは自由やから。でも、実際今、どんどん進化してきてんのは、性と、趣向っていうのは一致しないっていうのを考えてきてるわけじゃないですか。
はい。
昔は女の子はこうあるべきとか、男の子はこうあるべきとかがあったりとか、
うん、
男が好きなものはこういうもので、女性が好きなものはこういうものでって規定してたじゃないですか、性で。
うん。
でも実はそうじゃないんじゃないかっていうのが、今考えてるわけでしょ？
うん。
だからそういう、なんか、なんでしょうね。服で言ったらユニセックスじゃないけど、別に男向け漫画、女向け漫画みたいなくくりって古くないっていう。
ほんとね。
ねえ。
いや、ほんとにそれは思う。
で、読んでる人が、昔あったじゃないですか。少女漫画とか、少女漫画って言われてる作家の中にも好きな漫画とかがあったりと気になってる漫画とかあっても、
うん、
例えば男性が少女漫画誌とか、少女漫画コミックスとか買ったら、
うん、
うわーって。
うわーってなるよね。
で、買う方もちょっとこっぱずかしかったじゃないですか。
はい。
いや、違うね。でも面白いねんって。これはさーって、
うん。これは違うとかっていうよ
ね。うんうんうんうん。
違くなくていいのにね。
で、実際、後々になったら、
うん、
そういうくくりっていうのはどんどん取っ払われてきて、だ過去の名作の一つでしかないから、
うん、
例えばこの漫画は過去の名作の一つで、かつては少女漫画コミックとして出されてたけど、
うん、
今読む人は別にそのレーベルで買ってるわけじゃないから、
はい、
気にせず普通に、あ、漫画の一つとして読むじゃないですか。
はい。
だから、現代発表するやつはもうそれで良くないっていう、
うん、
感じがしますよね。っていうかそういう方向に進んでってほしいものですよね。
うん。
なのでそういう話したら、いやー、それでもっていう。
それでも。
やっぱり男の子の好きなものと女の子の好きなもの違うからさ、っていう。
難しいな、そう言われると。
その現実には違うのかもしれないですよ。その傾向っていうのは社会性もあるから。
うん。だからとにかく男が暴力性がすごいから。
うん。でもそういうのもやっぱりその文化でなくしていきたいわけじゃないですか。
なくしていきたい。透明にしていきたい。なんかおじさんが、おじさん同士で出会ったらパーンって消えていけば、
うん、
すごくいい世の中になりそう。
でもそれってね、うん、男っていうのはもうそういうしのごの言わずに背中で語れとか、
うん、
もうそういう時はな、パーンって芝居ってやれば、
うん、
おとなしくなんねんみたいな考え方が後押ししてる可能性があるじゃないですか。
え、おじさん同士が消えるってこと？
いや、そのおじさんとか男っていうのが粗暴になっていくっていうのは、その文化っていうのが後押ししてたりとかするじゃないですか。
だって男だけだもん、戦争するの。
で、女房は芝居だったらええねん、みたいな。
うん。
で、芝居と会った後に、
うん。
優しくホールすれば。
優しくホールしてあげるって。
そうそうそうそうそうそう。シュンってなった時に、ギュッて。とか、昔はほら、しのごの言うやつはレイプしてやればいいみたいなことを言ってたじゃないですか。
はい。
じゃあ、従うようになんねん、みたいな。
うん。
今やったら、なんていうこと言うねんって言われるじゃないですか。でも、昔はそれ、真面目に言われてた時代っていうのは確実にあるわけじゃないですか。
はい。
でもそっから進歩してるわけでしょ？
うん。
だから交代してはいけないわけでしょ？
うん。
でも交代してはいけないねんけど、そのどっちが進歩でどっちが交代やっていうのがみんなが統一した見解ってなかなか持てないから、
はい。
というのも暴力の人類史読んでないからですよね。
そうね。
だから、まずは読んでくれって。
そう。思います。まずは。
バクラ358さんが書いてくれたんですけど、
はい、
てっちゃんが言ってたことが当たっていたっていう。
ほう。
なんかね、これ、信憑性っていうか、わかんないんですけど、
うん。
今日荒木先生が明らかにした事実を言うねっていうアカウントがあって、
うん、
ザ・ワールドの背中のボンベは止まった時の時間の中で呼吸するための酸素ボンベだったんだよ。みんな知ってた？って。なんか荒木博彦のイベントに行ったんでしょうね、この人は、きっと、
はいはい。
そこで話を聞いたっていう話なんでしょうね、このツイッターって。
うん。
だってっちゃんのあの背中のボンベってちゃんと理解してたって。
そう。理解してるでしょ、俺はちゃんと。著書を。
ねえ。あれは、止まった時の、潜水服なんやっていう。
うん。
リンクしてますね。
で、スタープラチナは、
うん。
根性で息止めてるから、ちょっとしか止めれないわけよね。
でも最終的には、すごい、
すごい
止めましたね。すっごい止めましたね。
うん。うん、慣れた。まあでも、ザ・ワールドのさ、うん、ボンベが、うん、酸素ボンベだと思ってたのは、うん、時間を止めてる間の、
うん、
よかった。ずっと言ってたけど、うん、誰も何も言ってくれなかったけど、本当のことだった。
そうそう。
でも。別に、すげえ、てっちゃん目の付けどころがなんかすげえって誰も言ってくれなかったけど。
いや、僕は言ってた、
ね。いや、ブタオさんは言ってくれたね。
いやけど、
ブタオさんにだけビールをおごろうかな。
でもこれね。
うん。
これ、てっちゃんが言い出したことは、
うん。
荒木博彦の耳に入った説もあるからね。
いやいやいや。
いや、てっちゃんが言ったことを誰かから伝え聞いて、
うん。
何も考えずにボンベ書いてたけど、
うん。
それでいいやんって。
まあまあまあ、それでもいいよ。
だってっちゃんが動かしたって。
動かしたかもしれん。
だって荒木博彦って案外そういうとこあるでしょ、なんか。
あるある。
なんかスターダストクルセイダーズって言われたら、そんな気がしてきたみたいな。
うんうん。いやー、よかった。ジョジョ面白い。
あー。ジョジョ、てっちゃん。真剣にボンベを考察してたからね。
うん。
うん。なぜボンベなんだっていう。
だから時を止めるから。
じゃあみんなボンベ、いや別にそういうデザインでしょうで終わってたからね。そこでなぜって問うのがいいですよね。
気になると、うん、なぜってなるよね。
うん。それですよ、ほんまにね。いっぱい、メッセージをもらってますけども、今回も紹介しきれないですけど、またメッセージください。はい、またまとめて紹介。
はい。
したりとか。
お願いします。次回はメッセージ会にしますんで。
え？あ、この、最後に、ツイッター初めてやる人の登録のむずさっていう。
はい。
はい。
え、これ長くなる？
いや、長くなるの？
長くなる。
え、めっちゃ長いの？これは。
めっちゃ長い。だから来週行きましょう。
え、じゃあ地元民しか知らないこの食べ方が一番うまいで一番うまいの何も長くなるの？
あ、これ論争になるけどいい？なんか10分5分とかで喋る内容じゃないけど。
なるほど。苦手克服チャレンジ成功も？
あ、まず失敗から言わんとね。
あ、これも長くなるや。
うん、
じゃあ最後にバトルラウンジ切断について言います。
はい、ブタオさんが言ってください。
バトルラウンジっていうシステムがスト5にあるじゃないですか。
はい。
ランクマとか全然関係なく、
うん、
何のポイント加算も減算もされへんから、
うん、
気軽に格上と戦ったりとかできるっていう、
うん、
まあまあまあまあまあまあまあ、まあ、ランドリ的なモードですよね、うん。まあ、対戦だけしたくて、それであの、グツグツしたくないっていう人の、てっちゃんとかとあの、対戦するときもこのバトルラウンジ使いますよね。
はい。
で、僕もその日、自分より格上のやつのバトルラウンジ部屋に入って、
うん。
戦ったんですよ。
はい。で、どうね、なりました？
で、一本目はなんか強いかなと思って、
うん。
圧倒されたんですけども、二本目以降は、なんかこうやったら勝てんじゃないって思ったら、結構あっさり勝てて、
うん。うん、
で、そのバトルラウンジ三本選手の部屋やったから、
うん。
あ、二本選手か。あの、僕がすぐその後、二本取って、あ、やった勝ち越しやって思ったんですよ。
はい。
終わってみたら勝ち越しやなと思ったら、最後のあの、体力減って死ぬ瞬間に、
うん。
バーンって切断された。
うん。
なぜって。その LP 下がるとかじゃないから。
いや、だから、人はわからない。
負け越した瞬間に計算でもええやん。
まあ、人はわからない。
あの、なんか、悔しさが伝わってきません、なんか。
うん。
あ、これ悔しさを表現してたのか。
うん。
あ、そういうことね。
悔しいよって。
切ってやるみたいな。
とか、もうや、だからあの、人の気持ちは最後まで理解できないからね。
あ、なるほどね。そういうことが。あるあの、その前も切断された。
だって、おばきゅうが悲しい気持ちも理解できない人は理解できないしね。
でも、寄り添おうや、そこは。
え、だって、ご飯50杯も食べるんで、切れるでしょ、俺でも。
いや。
切れない？
いやいやいや、そこは話し合えばええやん、50杯きつい。
でも、話し合うのが嫌だから、おばけの国に帰ったんでしょ？
いや、じゃない、その、やられた方が。
やられた方が食われた方が寄り添わんといけないの。
あ、そうそうそうそう、そう。
食った方が反省しないといけないんじゃない普通は。
あ、違う違う違う。
そういう世界観じゃないんだね。
そうそうそうそうそう。
だから5杯ぐらいにしとこう。
いや、その辺で勘弁してくださいって。
だから、それセクハラされる女性が謝らんといけないみたいになってきてる。
な、でも、おばきゅうは察して出てったわけじゃないですか。
はい。だから話し合いしないと。
でも、翔ちゃんはひたすら対決を避けたわけですよ。
うん。
うん、波風立たしたくないから。
うん。うん、だからバトルラウンジ切断するわけ。
そう
勝敗をうやむやにしないと。
まあ、そういうことですね。今回の収穫はおばきゅうでしたね。
はい。みんなのおばきゅうはどこかな？
はい。そう、そういう考えてください。さよなら。
さよなら。